こんにちは。
緑荘のテレミーワイは、勝手に私たちがインタビューしたい方をお呼びして、働くを軸にその人の人生のなぜを掘り下げていくポッドキャストです。日本人に限らず、いろいろな方をゲストに招いていろいろと聞かせてもらっています。出たいという方も募集中です。お便りや質問も募集しています。 hello@mirai-institute.com にお送りください。
緑荘は良質なカオスをコンセプトに、これからの働くを実践していくシェアオフィスです。現在は中目黒表参道永田町に拠点があって、国籍とか職業問わずいろんなメンバーがワイワイと仕事をしています。はい、久しぶり感がありますが、
ちょっと時間が空いてしまいました。はい、
よしこちゃん忙しかったんだよね。
そうですね、ちょっとここ1ヶ月ぐらいはバタバタしてました。
アパレルのブランドを作ったって。
そうなんです。ジェンダーニュートラルのウーマン、ウィメンズとかメンズとかの表記がなく、どちらの性別も着れるようなオープンエンドというブランドを作り、撮影などしていました。緑荘でも撮影させてもらいました。
ちょっとネットあるんだよね、ウェブサイトあるんだよね。
あります。
ぜひ見てみてください。そして記念すべき10回目です。ゲストはフリーランスグラフィックデザイナーの林英子さんです。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。エコちゃんはもうずっとフリーランスでね。
そうですね、
今からずっとフリーランスでグラフィックデザイナーをしていて、いろんななんか、はい、ただコマーシャルな仕事だけじゃなくて、いろんなこう社会的というか環境にいいプロジェクトとかをしていて、そういう話も今日聞けたらなと思っております。
ありがとうございます。
楽しみです。
簡単、どっちがいいかな。簡単に自己紹介を最初にしてもらおうかな。
はい、林英子です。私は長野県の松本市出身で、東京で美大を出て、そのままちょっと自分で仕事をしています。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。いつもやっている、英子ちゃんが今までのポッドキャストを聞いてくれているかどうかわかんないんですけど、いつもやっているアイスブレーキングとして心理テストタイムを最初にやってから質問をさせてもらえればと思ってるんですが、
はい、
2ついきます。質問、
なんだろう。
心理テストです。あなたの恋人が急に動物になってしまいました。動物は次のうちどれでしょう。1. 犬、2. 馬、3. 牛、4. 鹿。
1の犬。
犬、
答えるの早いね。
答える早いね。みよさんは
鹿。
鹿、はい。1犬の場合、この質問であなたが恋人に求めているものが分かるそうです。犬の場合、あなたが恋人に求めているものは愛情です。何かコンテンツ使ってもお互いに愛を持っていれば何でも解決できるでしょう、だそうです。4、鹿。あなたが恋人に求めるものはルックスです。3歳よければある程度のことが我慢できてしまいます。
そんなことない。我慢できないよ。
ちなみに、馬の場合はパワー、経済力。牛の場合は誠実さだそうです。次。飼っていたペットの爬虫類が逃げました。逃げたのは次のうちどれでしょう。1、ワニ。2、トカゲ。3、ヘビ。4、カメ。
ヘビ。
みよさんは
トカゲ。
トカゲ。私もトカゲだった、これやったとき自分。これは、あなたが解放したいことがわかる。
解放したいこと、
自分の内なる何か解放したいこと。
はいはい。
ヘビを選んだエコちゃんは、郷土愛。
郷土愛。
あるよね。
あるよね、
郷土愛。あるね、郷土愛は。
半端ないもんね。
あるね。
トカゲを選んだ我々は、美穂さん、闘争心だそうです。ちなみに、1のワニは母性、4のカメは出世欲だそうです。
おー、面白いですね。
見つけてくるよね、毎回。ありがとう。
ありがとう。
はい、というわけで、そんなエコちゃん、いろいろ仕事の質問とかもしていきたいのですが、
はい、
そもそも結構そのデザイナーさんとかが 来るといろんな人に聞いてるんだけど、なんでそもそも美大に入ったんだろうっていうのを聞きたい。美大で何の勉強してたの？
美大ではデザインの勉強を主にしていたけど、でもまあ美術の絵画の授業もあったし、うん、まあ、本当に全体的に芸術含め、まあ、デザインの考え方だったりとかを勉強していましたね。
うん、なんで入ろうと思ったの？その高校生の時の、何を考えてたんだろう。
まあ、なんか高校が結構進学校で、もう高1くらいの時からオープンキャンパスに行けみたいな感じで強制的に行かされてたのね。で、まあ、その時に、でも私は初めからやっぱ小さい頃から絵描くこと好きだったから、
名前の通りだね。
そう、なんかそういう感じになって、うん、で、まあやっぱり自分の強いとこって絵を描くことだなって思ったから、まあ、美大に行きたいっていうのも初めからあって、まあ、でも京都の方に行きたいなとも思ってたし、うん、母親が関西の人だったんで、うん、京都もいいなと思ってたけど、まあ、やっぱりいろいろ大学見ていくときに、まあ、私はむさびに入ったんですけど、うん、やっぱなんか楽しそうだったよね、すごい。もうアトリエ、キャンパス自体がアトリエみたいな感じで、なんかそういうペンキ飛び散ってて、みんながなんか作ってるっていう環境が、なんかすごいワクワクして、まあ、もうここ行きたいなってすごい思って、で、まあ、高1の時から、アートの予備校に通ってて、まあ、それで、まあ、私1年浪人してるんですけど、まあ、4年間はそこでずっと絵を描いてました。
へえ。エコって名前はやっぱり親がエコちゃんにそうなってほしいと思って名付けたの？
ね、それは全然そうじゃなくて、なんかね、お父さんが、
エコってあれだよね、絵画の絵に子供の子なんだよね。
そう、そういうエコなんですけど、お父さんが絵と子のついた名前つけたいって言っててで、初めはなんかエリカとかマリエとかすごいめっちゃ女の子みたいな名前を考えてたんだけど、まあ、私が生まれてきて顔を見た瞬間にこれはエリカの顔じゃないみたいになってで、まあ、エコでええやんみたいになって、うん、まあ、もうそのひらめきと音の感じがすごい良かったから、うん、それでエコになったっていう
感じ。そうなんだ。なんかそう、お父さんとお母さんがアート系なのかなとか勝手に想像してました。
でもなんかその高校くらいの時に分かったのが、うん、お母さんが大阪の人なんだけど、なんか横尾忠則が親戚だっていうことが分かって、
ね、
その時に分かった
って。やばい。どこまで分からなかったっていうのも面白いけど。
そう、はい、初めて知らされて、あ、そうなのみたいな。
素敵な話だね。
ね。
じゃあもう大学入った時点でデザイナーになろうっていうのはもう結構決まってたの、自分の中で。
そうだね。まあ、小さい時はまあ画家になったりもしたいなと思ってたけど、やっぱりお金稼ぎたいなとも思ってて。でもなんか、結構私のご先祖様が代々商売をやってたっていうのもあって、まあ多分ちょっと商売の血も入ってるから、なんかそういう自分でなんかをやってお金を稼ぐっていう楽しみとかも、すごい感じたいなと思ってたから、それを考えるとやっぱデザインってお金にもなりそうだなと思って、デザインを選んだね。
大学時代は他に何かやってたの？その制作活動以外に。
まあ、それは緑草を知るきっかけにもなったんだけど、私はサークルとかは入ってなくて、だけど、その前に東京、緑草に入ってたクリエイティブエージェンシーの東京デックスっていう会社があって、
あ、そうだね。
そう、それをやってたのがダニエルさんっていう人なんですけど、うん、その人が緑草を、あ、そうですね、ミュラルやったりとか、その人が緑草に入ってて、で、ダニエルさんと仲良くて一緒に仕事してたから、それをきっかけに緑草を知って、
うん、
で、なんかそのまますごい居心地がいいなと思って、
うん、
ずっと今に至るっていう。
そうなんだ。
感じ。
ダニエルさんの仕事を手伝いながら緑草に来始めて、
そうそうそう、
そこから卒業してフリーランスのデザイナーになって。
うん、
そうなのね。
そうですね。うん、
結構じゃあ何年ぐらい経つ？ 3 年ぐらいは、 3,4 年はいる？緑荘に。
もう5年 5,6 年かな。
が長いね。確かにエコちゃんの卒業制作見せてもらった記憶があるわ。
あ、そうですね。
何したの卒業制作？
なんかグラフィティがテーマで、日本全国に自分のタギングっていう、グラフィティで自分の名前を書くことタギングっていうんですけど、それをライトで書いて全国の写真を収めるっていう。なんか
シャッタースピードもめっちゃ
快適。あ、そうです。うん。
そうそうそう。面白そう。
そういう写真の作品作ってて。
最近はどんな仕事をしてるの、エコちゃんは。
最近は、緑荘メンバーで、檜原村にいる清田さんっていう方がいるんですけど、
うん、
清田さんのご紹介で、
はい。3回目に出てもらったよね。
で、なんか、箱堂の、恋する芸術と科学っていう本を出してる、市木健太郎さんっていう人が主催している今プロジェクトがあって、なんか大学を作るっていう仕事があって、
うん、
ユニバーシティ・オブ・クリエイティビティっていうんですけど、
うんうん、
創造性の大学を作ろうみたいなプロジェクトを今やっていて、そこにデザイナーとして今メンバーで関わってますね。
何をデザインしてるのそこでは。
なんか私は本当に全体的に関わってて、うん、なんかそのどうやって文化を作っていけるかとか、その
企画から入ってるみたいな、
まあ、うん、企画から入ってて、まあ、細かいことで言えばサインだったりウェブだったりグッズとかも見てるんだけど、うん、でもまあ大きい枠で捉えると、なんか学校をデザインすることでどういうことなのかっていうところから入ってるかな。
それはもうオープンしたんだよね最近。
そうです。まあコロナの影響でちょっと初めはオンラインのトライアルからなんですけど、
うん、
オンラインセッションがもう今始まってて、
うん、
場所の開講自体は9月の15日に、はい、
なるんだ。実
地そう、場所が赤坂のビズタワーの23階が全部
そうなんだ。
そうキャンパスになってて、
すごい。
そう、それはみんなに遊びに来てほしいなっていう。
ぜひ楽しみ、うん、あとはなんかその檜原村といえばなんかストローを作ったりとかしてるよね。
廃材を使
ったものとか、
ね、
廃材っていうのかな、割り箸の。
あ、それは吉野の仕事だけど、
うん、
そうですね、なんかその環境に優しいプロジェクトで言えば、そのさっき言った清田さんと一緒に、
うん、
麦わらのストローをデザインしていたりとか、
うん、
あとは
何て言うんだっけそのブランドの、
ね、わらストローです。
わらストロー、
そう、それもまあもっと全国に広まっていったらいいなとも思ってるし、
うんうん、
あとは奈良県の吉野の割り箸の端材を使ったなんか割り箸を作るキットみたいなのを去年作ってて、
うん、
それははみ出し物っていうプロジェクトで、まあ、そういういろいろサスティナブルな
名前をやってます、ね、なんか名前がさ、絵を描く子供でもあるし、エコフレンドリーなエコでもある
これ新しい、
ね、どっちも2つ意味があるという
とこちゃん。うん、なんかね自然とそうなってて、
ね、すごいね。
なんでかわかんないけど
使命みたいな。
使命なのか。
仕事ってどうやって得てるの？
まあ、結構緑荘のつながりが多くて、やっぱりあそこにいると結構いろんな人が出入りするから、そういう会話がきっかけでつながったりもするし、あとはなんか気になるところには実際に行くようにしてって、とか気になる人が行ったら会いに行くし、
うん、
なんかやっぱそういうところから広がっていくなって、うん、思います。
最近気になってて行った場所といえば、
最近は行けてないね。
コロナだもんね。
そうそうそう、
前とかでもいいんだけど、なんかここ気になってて行ってみたみたいな。猫ちゃんが何を見てるのかなと思って。
まあでもそのワラストローがやっぱ始まったのは、なんか私清田さんとはそんなにめっちゃ話す関係じゃなかったんだけど、檜、
うんうん、
原村でキャンプやってるって聞いたのがなんかすごい自分の中で気になって、
うん、
それ地方でなんかをやってるっていうのは私も長野出身だから、うんうん、なんかそういうのは気になってて、だから友達と一緒にそのキャンプしに行ったんだよね、
うん、
そしたらまあなんか
そうそうそう
、うんまあ、多分それがきっかけで、
うん
まあ、清田さんにもいろいろ声かけてもらったりして、
うんうん、
なんかそういうところからやっぱ仕事は始まってくし、
うん
うん、なんかその場所に行くってやっぱ大事だよねって思ったかな。
そうね、もっとなんか簡単になるといいね、コロナが落ち着いて。
そうだね、うん、
なんかそういうエコフレンドリーというか、あの環境にいいものだったりサステナブルだったりとかっていうプロジェクトをいくつかやってて、なんか自分のデザインで大事にしてることとか、これは譲れないみたいなことがあるのかなと思ってたんだけど、結構一貫した仕事をしてるなと思ってて見てて、
うん、
なんかいいこととかある？
うん、なんか結構今ってそのロゴ作ってくれるツールとかあったりさ、
うん、
なんかするじゃない、
うん、なんか安
く、そうですね、
やるサイトとかね、
なんかそれとはやっぱ私がやってることって全然違ってさ、なんかそれってやっぱり人の意思があるからだと思うんだけど、
うん、
なんかやっぱりその魂がこもるデザインみたいなことをしないといけないなと思ってて、まあ、そういうものが登場していくにつれてもっと思ってるけど、なんかね、そのパソコンが作ったデザインってすごいもうわかるからさ、見たら、
うん、
そうじゃないですか、結構気持ち入ってないなみたいなわかるじゃないかなって思って、うん、
確かにエコちゃんのデザインはすごい手書きとかが多いね。
まあそうですね、
温かさみたいな、
なんかやっぱそういう人が作ってることの意味っていうのが絶対にあるから、うん、なんかそういうものがちゃんと見てる人に伝わるデザインをしないといけないなって、うん、思ってるね。
なるほど、
素敵、
うん、なんかそんなエコちゃん結構若くしていろんな自分のフィロソフィー的なものが確立していると思って小さい時はどんな子供だったんだろう。
私は、
まあ、絵描いてたって言ったけど、うん、好きなだったものとか、
なんか結構野生児だったんだよね、本当に田舎で育ったから、
うん、
だから本当に、まあ、兄弟も3人いるんだけど。
あ、そうなの。
そう、お兄ちゃんと妹がいて、
うん、
だから、まあ、秘密基地作ったりとか外で、
うんうん、楽しそう、
まあ、魚釣ったりもしてたしまあそういう外で遊ぶのもすごい好きだったけど、やっぱり絵描くのっていうのが好きで、
うん、
なんかお母さんがそういう絵とかを大事に撮っといてくれたり、なんか額装してくれたりとか、カーペットにしてくれたりとか、
カーペット、
そうそうそう、
素敵、
新しい、すごい、
なんかそれが嬉しくって、なんかずっと描いてたって感じかな。
カーペットね。
そう。
すごいね。
うん、
それはなんかお母さんが頼んでくれて、エコちゃんの用カーペットにするみたいな。
あ、そうそうそうそう。
なんて素敵なお母さん。ね、いいね。
まあそういう子供ではあったけど。
うん。
そうだね。でもなんかその結構、その進学して就職するっていう時のなんか葛藤が私はすごくって、
うん、
なんかその初めからフリーランスやろうって全然思ってなかったんだよね、全然就職する気だったし、
うん、そうなんだ、
どういうところに就職しようと思ってたの。
でも本当に受けたのは大手の電通波コードは受けたし、
はいはい、
あとどこ受けたか忘れたんだけどなんか分かるとこは受けたみたいな、
うん、分かりやすいみたいな、うん、
でもなんか行きたいとこがなくて本当に、
うん、
しかもなんか一番の理由はあと髪染めたりとかリクルートスーツ着たくないっていうのが一番の理由、うん、でなんかそれって全然自分じゃないのになんでそれで 自分を決められないといけないんだろうって思って、うん、それができなくって、
うん、
やっぱどこにも受かんなかったですよね。
あのそのままで行ってってこと？
そうそう、そのままで行って、まあ、受かんなくて、
うん、
でなんかその卒業して1年とかなんか本当にどうしようみたいな。
あ、そうだったんだ。
そうそう、本当にやりたいことないし、でも仕事はしたいんだけど行きたいとこないしどうしようって思ってたんだけど、
うん、
その間結構なんていうんだろう、来たプロジェクトはやるけど悩みつつやりつつみたいな。
っていうか、まあダニエルさんの仕事しかしてなくて、
うん、
まあ、それ以外の暇な時間ってもう中野とかを徘徊するか映画見るか本読むかしか本当にしてないくて。
あ、そうなんだ。
そうなんだけど、
うん、
2017年の夏にその、うん、あの自由大学、
うん、
緑荘の黒崎さんがやられてるその自由大学のポートランドに行くツアーがあって、
うん、
それエコちゃん行ってたの？
そう、行ってたの。
エコちゃんいた？
あの、
私いた？
行きましたよ、私。
りょうさんもいた？一緒に行った？
いや、あのね、それって多分あの当時学長だった岡島悦代さんが最後に行った年で、
うん、あ、じゃあ私がやってない年だ。
そう
かもね。そうなんだ。
そうそうそう、うん、で、引率にはメディアサーフの、あの奥野さんとかいて、
うん、
そうそう、それで、まあ、行って、で、でもなんかその時が私の一番初めの海外に行くっていうことだったんだよね。
あ、そうなんだ。
そうで、なんかでもその初めての海外は自分で一人で行ったことにしたいっていうなんか決まりが自分の中にあってだからそのみんなで合流する1週間前に前乗りして一人でなんかブラブラしようと思って行ったら、その泊まり先をまあ Airbnb で撮ってたんだけど、なんかその泊まった先がなんか本当にもうフォレストパークっていう森の中のすごい奥のところにある家で、なんか そんなこと思わなくて、すぐ歩いて行ける距離にあると思ってたから、でも超焦って、
全然焦るね、それ怖いね、
初めての海外でね。
そうそうそう、遠いじゃんって思って、うん、で本当に森の中をさまよったんですよ私。だからアメリカ着いて1時間でもう森の中で迷子になってるみたいな
感
じになって、
うん、
でなんか Wi-Fi も全然つながんないし、自分どこにいるかわかんないし、
うん、
でもなんか道はまっすぐ続いてて、
うん、
なんかもうそこ進むしかないっていう状況だったんですよね、
うん、
でなんかその状況っていうのがすごい自分の今の状況とすごいリンクして、なんかそのやりたいことない、なんか真っ暗闇にいて、
うん、暗かったんだ、しかも。
そうそうそう、暗かったので、なんかもうどうしようもない自分とその森の中さまよってる自分みたいなのがリンクしてやばいなって思ったんだけど、
うん、
やっぱなんかその時思ったのが本当に進むしかなかったの、その道、
うん、
だから、でもどこにいるか分かんないし、もうとりあえず進むしかないと思ってぐんぐんぐんぐんぐんぐん進んでったら、
うん、
2、3時間くらいスーツケース引きながらさ、
マジか、
やば、
2、3時間歩いてたらたどり着いたの。なんかすごい感動して、それが、
うん、
なんかその時の感じが本当に、あ、なんかやっぱり進むしかないんだなって思ったの本当に、
うん、
でもそうだけど
分かんなくてもね、
うん、もう前に進むしかないと思って、
うん
うん、でやっぱたどり着けたし、
うん、
それがすごい自信になって、
うん、
確かに、
なんか私やっぱ何でもできるなっていう謎の、
やろうと思えばね、
絶対できるってなんかその時すごい確信して、
あ、いい成功体験だったんだ。
そう、なんかもうその時が本当にマリオのスター取ったみたいな感じで無敵な自分になったのなって思って、
へえ、
うん、それはすごい、
ね、博報堂の仕事やってるもんね。
そうですね、なんかそ
こに中にいなくてもできるし、
うん、そうそう、行けたっていうのがすごい自信だし、うん、なんかそうね、それでまあ開業届とか出してなかったけど、その時は、
うん、
やっぱエコちゃん何やってるのって言われた時に、 なんか何もしてませんっていうのって絶対かっこ悪いから言いたくなかったから勝手にフリーランスでグラフィックデザイナーですとか言ってたらなんか本当にやっぱそのままなんか仕事が来るようになったし、なんかそういう、まあ、ある意味嘘ついてやるっていうのもなんか自分のやり方だったなっていう。
わかる、
うん、
そうね、おもろ、
そういう経験がありました。
マリオのスター取ったんだそこで。
そうい
いな、マリオのスター欲しいな私も。
やっぱそっから帰ってきてもうマリオのスターのまま行ってる感じ今も。
まあでもそうね、まあだって本当に何もやってない時って本当お金もなかったし、
うん、
なんか年収もいくら100何万とかしかなかったのその時、
うん
う
ん、
そう比べると
どうやって生きてたの、
うん、
まあ、なんか貯金とかがあったから本当にギリギリで生きてて、うん、なんかもう本当その時は底辺だったからさ、
うん、
まあ、なんか今やっぱちょっと上がってってちゃんと数字にもなってるのが嬉しいと思うし、
うん、
なんかモチベーションになるよねそういうのって。
へえ、面白い、うん、なんか仕事が超大変だから一人やってるっていうのもあると思うんだけど、なんかその会社だとさ、ちょっと私今こういうことがあったんでお休みします、ここ引き継ぎお願いしますみたいなことがもしかしたらできるかもしれないけど、なんかその大変なこととか起きた時にどうやって一人でってことじゃないかもしれないけど乗り越えてるね、こちゃんは。ストレスだし。
そうね、なんか人によると思うんだけど、私やっぱ仕事ってすごいなんか辛い時もめっちゃあるし、
うん、
なんかそのアイデア思いつくまでがすごい辛いんだよね。なんかできるか分かんないしプレッシャーもあるし、だけど、まあ、やっぱりなんかその森に迷った時みたいに進むしかないから、
うん、
でやっぱり形ができてくるとすごい楽しくなるし、
うん、そうね、
最終的に楽しいになるんだけど、
うんうん、いつまでが辛いんだよね。
そうね、あとこの間なんか緑荘にいるときに、うん、緑荘メンバーの大西新平さん、
はい、
デザインの新平さんがなんかすごいどんよりした顔をしてラウンジの方に寝に来てて今日俺もう一日超やる気なくてみたいな話をみんなにしてて、うん、でなんか新平さんもやっぱそういう時あるんだなって思ってなんかすごい安心したんだよね。なんか新平さんってすごいいっぱいいい仕事もしてるし、かっこいいグラフィック作っててすごい尊敬してるんですけど、
うん、
なんか新平さんも平日にやっぱ漫画しか読めたくない日ってやっぱあるんだなとか思ってなんか安心したっていう。
そうね、自分の尊敬している人がちょっと弱っているとこ見るとちょっとあ、そういう感じでもいいんだみたいな。
そうそうそうね、まあ、緑荘ってそういうのも見れてなんかお互い、
ね、確かに、うん、生活も見れるよね人の。
そうそう
働いてるとこだけじゃない、
うん、
なんか趣味の時間とか何してるの、
うん、休みの日っていう か, なんか仕事してない時とかね、
うん、なんか私は結構クラブに行くのが好きで、
うん、
あの R&B が好きなんですよ。特に90年代とかの、なんかジャネット・ジャクソンとか、なんかそうね、でもレゲエとかも好きだし、なんか本当にその代官山であのジャーライトっていうイベントがあって、すっごいでっかいサウンドシステムをユンナイスに入れて、なんかもうどんどんどんどん振動聞きながら踊るみたいなパーティーがあって、
すごい意外なんだけど
意外だよ
なんかね、そういうとこに行くのがすごい好き。なんかある意味パワースポットで瞑想空間でもあってなんかそういう深夜になんか踊りながらなんかぼーっとなんか考えてるときにアイデアも浮かぶし、なんか全然知らない
人、一人で行くの？
いや、友達と行きますね。仲いい友達と行ってて、で、まあ、そこにいろんな人がいるし、うん、なんかそういう人と比べてヒエラルキーなしに対等に話せる場所だから、なんかそういう人からいろいろ話聞くのも、ね、インスピレーションだし、
うん、
楽しいよね本当に、
うん、 面白い。なんかちょっと違うね。昼の顔と夜の顔が違うことを知らなかった
。いや、ほんと。
まさか R&B という言葉が出てくるとは。
いや、大好きなんです、本当に。
今そんなにクラブに行けないけど、どうしてんの？
いや、だから本当にもう遊びたくて仕方ないかな。うん。美穂さんとか何したいですか、今
私、今、ピクニックに行くってのにハマってて。
ああ、いい、
行きたい、一緒に。
子供も遊べるし、私は飲んでられるっていう。
みんな遊んできなって。
そうで、比較的みんな遊べるし、なんだろう、オープンエアだから、
うん、
もそこまで必要ないみたいな感じだから、すごいいいなって思って、早く梅雨明けないかなっていつも思う。
ね、確かに、うん、毎日雨だから。
そうね、
遊びに、ね、
遊びたいね。なんか
私は旅行に行きたいな。
うんうんうん、
もうそれが一番。海外行きたい。
そうだね、
うん、そうだね。
ね、なんか私今日のハイライトはやっぱりマリオのスターを手に入れたところ。
それと比べ
て、そうですね。
やる進めみたいな。
うんうんうん。
元気をもらった。
ね、
あ、ありがとうございます。
知らない英子ちゃんが垣間見れました。
ね、これからの展望とかは？
確かにそれも聞きたい。何になりたいとか。
そう。何したい。
なんかその具体的に何になりたいとかはないけど、うん、なんかやっぱ。うん、違う自分になりたいってずっと思ってる。なんかそのこうなるだろうって思う自分にはなりたくなくて、
うん、
なんか常に変化球楽しみたいし、まあ、コロナだってある意味なんか自分がすごい変われるチャンスだと思うんだよね、
うんうん、
だからなんか全然思ってもないような自分になれたらいいなって思う。ずっと思ってる、それは。
素敵、
楽しみ
ね。
なりたいです。
素敵。じゃあ、エコちゃん、ありがとうございました、今日は。
ありがとうございます。
ありがとうございました。最後、ピクニック行こう。
行こう、行こう。
行きましょう。最後、テルミーマイポッドキャストでは、出たいという方や質問、リクエストも募集しています。hello@mirainstitute.com までお便りをお待ちしています。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また。